はい、では今日はですね、この慈悲というこの教えについて、皆さんにもっと深く、ご理解いただきたいと思います。仏教という教えは、この慈悲というこの漢字二字に、全て収まります。私たちが、幸せになれないのはこの慈悲の心が弱いからだと。幸せな人というのはこの慈悲の心が深い人、強い人、そういう人が幸せになれるんだとお釈迦様は教えてくださっています。まあ、我々は、まあ、この生まれ変わり死に変わりして、まあ、苦しみ悩んでいる存在でありますが、私たちがこの苦しみの人生の中で幸せに生きる方法は、罪悪を作らずに生きる唯一の道はこの慈悲の心を起こすことだと。この慈悲の心があれば幸せになれるんだと、こうお釈迦様おっしゃいます。まあ、ですからお釈迦様の説かれた教え、まあ、いろんなお経がありますが、どうしたら皆さんにこの慈悲の心が起きるか、そこに焦点を絞っておられます。慈悲と言いますのは、慈はこれは慈しみの心、まあ友情という意味ですけどね、すべての人は友達である、友情あるいは友愛というふうに、意味を言い換えることができます。すべての人は友達なんだと。友達だからみんな、幸せでありますように、幸せになってもらいたいという心、これが慈しみ、慈の心であります。そして悲と言いますのは、これは悲しみとありますが、哀れみ、思いやりのある心、悩み苦しみがなくなりますようにという心であります。でこの心を、いかに育てていけばいいのか、でそれをですね、まあ、今日は、お釈迦様に書いて、お釈迦様が説かれたお経をですね、分かりやすい日本語に置き換えて、このような言葉を、今日は紹介したいと思います。心は空気のように、空気と空気が何の対立もなく一体になるように、私の慈しみの心が全ての生命の心と一体になりますように、水と水が何の対立もなく一体になるように、私の慈しみの心が全ての生命の心と一体になりますようにと、まあ、こういうフレーズがお経にありまして、まあ、これを聞くとちょっとレベルがね非常に高いんですけども、でもこれを目指すのが仏教なんです。これ仏教でいうこの慈悲という言葉の本当の意味を申し上げますと、まあ、慈といったらこれは友情、悲はこれ哀れみ、思いやりなんですけどね、まあ、友情とか哀れみといったら、思いやりといったら、我々人間でも誰もが普通は持ってるんですね。でももし単なる友情とか思いやりならば、別にこういう言葉を使う必要ないんです。仏教で慈悲と説かれた御心、それはですね、生きとし生けるもの、すべての生命に対して起こすものが仏教でいう本当の慈悲なんです。我々は、まあ、エゴというものがあってですね、ガーというものがあるために、なかなか私たちはですね、限られた人にしか私たちは、慈悲の心を起こすことができない。ところがこのガーというエゴ、これが私を実は苦しめるんです。このエゴをいかに減らすか、エゴをいかに弱らせるか、このエゴをなくしていくのが仏教。我々がさまざまなことで悩み苦しんでいるのは、このエゴが原因なんです。このエゴをなくすための教えが仏教なんですけども、これをなくすためのこの言葉が、このお釈迦様の言葉なんです。で、 我々が目指すべき方向は、心は空気のような状態、空気のようなもの、心は水のようなもの、これは皆さんの周りにですね、あるものでありますが、それを例えてですね、こういう状態を目指しましょうというふうに、示されているんです。まあ、早速ね、どういう内容か見ていきたいと思いますが、まず最初、心は空気のように、心が空気のようなのが実は仏様の慈悲の心である。空気のような心を目指すのが仏教。空気というものを見てみると、空気と空気が何の対立もないように、この空気とは、まあ、私たちのことですね。皆さんは実は空気なんですよと。で、もし皆さん一人一人が空気のような心になったならば、対立というものがなくなります。空気はどんな場所にも存在するし、どこにも入っていけます。そして邪魔になることがないんですね。空気がお互い対立し喧嘩することがない、どんなところにも入っていける敵味方というものが空気にはないんですね。空気というものは、どこにでも存在するし、邪魔になるものではない。しかしまた、この空気がないと我々は生きていくことはできないんです。私たちが生きていくためには、この慈悲というもの、これ一人一人が持たないと、この生命のネットワークから弾き出され、苦しみ悩まなければなりません。ですから一人一人が慈悲の心を持つ、これは絶対条件なんです。我々が幸せに生きるための絶対条件が慈悲なんです。ちょうど皆さんからもし空気を奪ったら、もうこの世を生きていくことはできないように、空気は、まあこれ普段はね、全く自覚ありません。ありがたさも分かりませんけどもね。でも空気がなかったら我々は生きていけないように、私たちは慈悲の心がお互いですね、一人一人これ持ち合わせていないと幸せになることは絶対できない。まあ、それでこの空気というふうに我々を一人一人を例えることが仏教であるんです。で、空気というのを見てみると、空気と空気が何の対立もなく一体になるように、実は空気と空気のこの壁というものは実はないんです。この壁が我々を苦しめるんです。空気と空気の壁がもしなければ、対立もなく一体になったならば、私たちには苦しみ悩みというものが一切なくなるんですよと。一体になるように、私の慈しみの心が全ての生命の心と一体になりますように、なりますようにでありますから、誰もがなってないんですね。だからなるように努力していくのが仏教であります。一応皆さんもね、慈しみの心はあると思いますね。幸せであってほしいと、まず自分が幸せであってほしい、そして自分の身近な人、親しい人が幸せであってほしい。まず私の悩み苦しみがなくなってほしい。そして私の親しい生命がの悩み苦しみがなくなってほしい。この心、まず身近なところから始めて、それが全ての生命の心、ここまで広げていくんですね。私の心が全ての生命の心と一体になる。生きとし生けるものが幸せでありますようにと。私の心と全ての生命の心との壁がなくなる。この状態にまで実は仏教では持っていけるんです。その持っていける方法として、こういうですね、言葉を繰り返し繰り返し、唱え、念じて、心に刻みつけていく。心に染み込ませていく方法によって、 この慈悲の心を育てていくという方法が仏教にあるんです。だからまずこの言葉の意味をですね、理解すればこれ覚えやすくなりますしね、またこれ常に本当は、口ずさんで覚えていただきたい、そして自分のものにしていただきたい、ね、お釈迦様のお言葉であります。今の私の悩み苦しみがどうして起きるかというと、ね、このガーというもの、これ自我とも言いますね、略してガー、もしくは自我、一般的には自我と言いますね、あるいは略してガーとも言いますが、この自我の錯覚、私たちは自分というものがわからないために、ね、勝手に虚像の自分、これが自分だというふうに勝手に自分というものをですね、作り上げました。まあ、皆さんならば、私たちならば、生まれた時に自分がわからなかった、親からですね、名前というものを与えられ、あんたはこういう人間ですよということで、いろいろ見られ言われたりしてきて、あ、これが自分なんかなと私たちは、理解するようになります。だんだん自我というものが出来上がっていくんですけども、まあ、これは確かに成長の段階によっては必要なものではあるんですけども、でもこれが問題なのはね、まあ、この自我から自己愛というもの、自分というものが愛する自己愛というものが生まれるんですけどね、これの問題点は自分を愛するがゆえに、自分はもちろん大事、ところがこの自分というものに執着するあまり、我に執着するあまり、他を否定してしまう、他を排斥してしまう、他を排除してしまう、これが我々を苦しめるんです。これを日本語でガタピシと言いましてね、これ仏教の実は言葉なんですね。本当のこの世界、仏教では有識と言います。ただ識のみ、今皆さんが見ている世界は実は心の内側を見ているんですけども、我々はとてもそういうふうに見ることはできずに、世界というものをガーとタート、二つに私たちは分けて理解をいたします。自分というもの、私というもの、肉体と私の持ち物、これがガーです、ね、今私ならばここに来ました、ね、今私のこの肉体が自分、あと私が持っているもの、私が執着しているもの、これがガーになります。そして自分以外のものを私たちはタと認識します。だからガーが、C ですね、これこちら側で、他が非になります。ガタピシという言葉がありますね。あの今日本語のあのこのガタガタガタガタするというね、まあ、家が古くなると、立て付けが悪くなってですね、ガタガタガタガタするというのはこのガタから来ております。あるいはピシッピシッという音が鳴る、この言葉もここから来ていると言われますね。つまり私たちは人とぶつかったりする、人と対立する、喧嘩したりするのはこのガーというものに執着しているから苦しむんですね。ガとタに分ける、世界を二つに分ける、二つに分けただけなら問題ないんですけども、分けた後に私たちは自分に執着して他を排斥する、他を否定する、ここから罪悪というものが生み出され、この罪悪が我々を苦しめます。ですから苦しみのもとはこのエゴにあると言います。俺が俺がというこの心一つで私たちはありとあらゆる苦しみ悩みが生まれます。だから仏教ではガーなんかもともとないんですよ、ね、私というものはガーじゃないんだぞ、私というものは空気のようなものだぞ、水のようなものなんだぞということがある意味理解できた、これが分かったのが実は悟りなんです。皆さんの心が、私という心は空気のようなものだということが分かれば苦しみはぐーっと減ります。 もともと我なんかは実は存在しないんです。これは勝手に自分が作り上げたものなんです。だからもともと存在しないからね、理解さえできたら消えるんです。もともと私たちの心というものは無我と言いまして、我はないんです。ある意味空気のようなものが私の本当の私なんです。だから本来の自分に目覚めることが仏教とも言えます。ところが私たちは心が暗いために、無明と言いましてね、心が暗いために自分がわからない。それで世界をガーとターに二つに分けてね、彼とこれ二つに分けて、そしてこれガーに執着し、タ彼向こう側のね相手をね否定しがちになる。自分のガに合わないものが嫌がったり否定したりして、それで苦しみが起きる。これが仏教でいう苦しみの原因の捉え方です。じゃあどうしたら苦しみをなくすことができるかといったら、このガタの壁、自他の壁を、ね、なくしていくんですね。心の壁をなくしていく。そのためにはこの慈悲の実践がぜひとも必要になります。この慈悲の心を起こすことによって、相手と私のこの壁がなくなるんですね。私たちは自分だけ幸せになりたい、あるいは自分の親しい人だけでも幸せになってほしい、まあ、これはいいんですけどもね。でもそうじゃない人、ね、自分にとって嫌な人、嫌いな人、この心もなくす必要があるんですね。我々にとってこう嫌いな人、嫌な人というのは自分の側に合わないものなんですね。でもその嫌いだとか嫌だというのは私の心にそういう原因があるんです。嫌いだ嫌だという心、この心をなくすためには慈悲というものを起こす以外に方法がないんです。そこでこの慈悲の心を育てていく方法として、このお釈迦様のお言葉というものは、ね、ものすごい実は力があるんです。パワーがあると教えられます。仏教ではね、心というものは言葉の方向に向かって成長するというふうに仏教で教えられますね。皆さんの心というものは言葉の方向に向かって成長する。心というものはね、不思議なものでね、繰り返し繰り返し自分がね唱えたりね、口ずさんだり繰り返し繰り返し行うことによって学習するんです。これを繰り返し繰り返し皆さんが、ね、心で思い念じ、そして唱えることによって、だんだんとこのお釈迦様が説かれた、ね、御心、ある意味これは、まあ、結晶点というかね、仏教が目指すべき目的地であり、方向性なんですけどもね、卒業と言ってもいいかもしれませんが、この方向に目指すことによってだんだん育っていきますということで、お釈迦様が仏教を説かれてから2500年間、ね、まあ、こういうねお言葉をですね、仏教を求めている人は ね何度も何度も読むんです。まあ、今ならばねお勤めというのがありますけどね、仏教でもですね、朝と夕方をねこういう仏教のお経を読んだりする習慣が残っていますけど、でもどうせ私呼ぶならばね、理解のできる言葉の方がいいと思います。読んでもね、理解のできないお経よりも理解のできる言葉を読んだ方が私は有効だと思いますから、ね、まあ、お経を読む習慣のある人は続けてくださっても結構ですが、できれば自分の理解ができる、ね、心に響くような言葉をですね、ね、覚えられて、それをね時間があれば読まれたら、だんだん心がね穏やかに落ち着いた、一時的ではありますけどもね、なかなか続きませんけども、繰り返し繰り返し読むことによって、またこの意味をね、何度も何度もね、聞くことによって、だんだんと慈悲のなかった心、私が慈悲の心が育っていくんです。こういう方法も仏教で説かれてるんですね。もちろんただこれ唱えてね、心を込めずに読んでもあんまり効果はないかもしれませんが、この意味を理解して、そして 心を込めて念じていけば、実際効果が出てきたというね、歴史があるんです。だからやってみる価値はあると思いますね。まあ、そこでやっぱり一番大事なのはやっぱり正しく理解することですから、どういう御心かをですね、深く理解できたらいいなと思うんです。でまず一つ目のね、この空気と空気が何の対立もなく一体になるように、私の慈しみの心が全ての生命の心と一体になりますように、こういうふうに言われた実際のお言葉を見てみたいと思います。まあ、お経を勉強するとね、こういう内容がいっぱいありますけどもね、今日は一つだけ、紹介したいと思います。私は親鸞聖人のことは結構好きなんで、親鸞聖人の書かれたものを一つ紹介します。まあ、教養新書という本ですね、316ページにですね、こういう文章を親鸞聖人はですね引用されています。まあ、これは華厳経という難しいお経の御文ですねをそのまま使っておられるんですけどね、この親鸞聖人という方はですね、悲願と言いまして、大慈悲の願い、大慈悲の願い、仏様の御心を、まあ、この箇所ではね28の例えを通して実は教えてくださっている内容なんです。まあ、実際のお経では140いくつの例えがあるんですけどね、そんなは全部出せませんので、親鸞聖人が28選ばれて、その中の最初がこういう言葉で始めておられます。悲願は例えば、悲願とは大慈悲の願い、仏様のこの御心、仏の心とは例えて言えば、まあ、空気のようなものなんですけどね、まあ、原文はちょっと難しくなっておりますが、仏様のね慈悲の心というのは、例えて言うと大虚空のごとし、絶えなる功徳、広く無辺なるがゆえなりと、こういうふうにおっしゃってます。まあ、これはある意味も悟った世界であり、この仏様の御心と私が一つになった世界ではありますけどもね、ここを私たちは目指すんだと。今はここまでいけませんけどもね、これをですね目指すのが私たち、ね、仏法を求める者の進むべき方向なんです。大虚空のごとし、仏様の心というのは大きな虚空のごとし、まさにこの空気ですね。大虚空、空気というのは全てのものとつながっているんです。仏教では生命は全てつながっていると教えますね。私や皆さんではね、今は他人であっても、実は根底においては生命は全部つながっているんです。空気はどんなところともねつながっておりますように、大虚空のようなもの、まさに空を見るとね、大虚空、ね、まあ、この地球上一応空気は、ね、大気圏内では存在してますから、心は大虚空のような、状態になるんですよと。その心というのはどういうものかといったらね、絶えなる功徳、広く無辺なるがゆえなり、いわゆる自他の壁、このガタの壁がなくなると、エゴがなくなるとね、もう苦しみ悩みが一切消えるんです。敵味方という概念もなくなる。絶えなる功徳、絶えというのはこれは女に少ないと書いて素晴らしいという意味ですね。もう素晴らしい功徳が充満するんですよと。功徳とはこれは安心とか幸せのことを言いますね。素晴らしい功徳、安心、喜びというものが満ちた心、この宇宙ね、この世界が全部絶えなる功徳になる、ね、大宇宙の宝を丸もらいするという言い方がありますけど、まさにこれなんですね。心は大宇宙、ね、心はもう十方世界に遍満、あまねく満ちているような幸せな状態になれますよ。絶えなる功徳に満ちあふれ、そして心は広く、ね、広いね、果てがないからね、大虚空は。そして変がない、果てしがない、どこどこまでもね、宇宙はね果てがないですね。空気も大虚空も果てがない、広く無辺、まさに 人と私の、ね、対立、区別、ね、争いのない心の世界に出ることができる。こういう境地があるからね、親鸞聖にも紹介されたんだと思いますし、お経にも説かれてるんですね。今我々がこれがわからないのは、ね、エゴ、ね、ガーと他、これを、ね、二つに分けて、そして自分に執着して相手を否定する。だから苦しんでると。このガと他のこのね、境目、壁をなくしていくのが仏教。そのために、ね、相手に向き合ってね、たとえ怒りをぶつけられても仏教では、怒りに対しては慈しみで返しなさいと教えるんです。なかなかできませんよ。私もなかなかね、困ることがありますけどもね。仏教では、この、普通は怒りで責められたら、怒りで報復する。これが人間の心。こういう心だから私たちは、絶対に幸せになれない。仏教では、怒りに対しては、慈しみで返す。これでしか、怒りをなくすことはできない。どんな悪人でもね、ひどい悪人でもね、この、慈しみで返したら、相手の心は変わると教え方もおっしゃるんです。どんな極悪人でもね、慈しみを受けたら、相手の悪はね、消えていくとおっしゃるんです。ただ、ひたすらね、私たちが育てるべき心は、この慈悲なんです。一番の善は慈悲です。最高の善は慈悲なんです。これでしか、いろんな様々な問題は、絶対に解決できないんです。今、いろんなね、中東の問題でもね、いろんな世界の問題でも結局報復なんですね。この報復の論理、これが私たちを苦しめる負の連鎖、悪の循環というものは報復なんです。仏教では報復というものは愚かであると。敵味方もない心、空気と空気が何の対立もなく一体になるように、この空気を私たち見習って、私の慈しみの心、幸せでありますように、悩み苦しみはなくなりますようにという心が、すべての生命の心と一体になりますように、生きとし生けるものが幸せでありますようにという心をね、起こす努力をすることによって、私のまた怒りや憎しみも消えていきますと。もしこれが起こらなければね、何度も何度も今度は慈悲の説法ですね、こういう仏法という教えを聞くことによって、この慈悲の心も育っていくと教えられます。まあ、これが、まあ、一つ目の、例えですね。で、次、二つ目の例えですけどね。今度は、水の例えでありますね。水。水と水が何の対立もなく一体になるように、私の慈しみの心が全ての生命の心と一体になりますようにと。まあ、違うのは水と空気の違いだけですね。仏教では私の慈しみの心、自分が幸せになる、自分の親しい人に幸せになってもらいたい、この心から広げて、すべての生命の心、生きとし生けるものへとこう広げていく、広げてこそ仏教でいう本当の慈悲なんですね。そこまで持っていけますと仏教では教えるんです。この水もですね、まあ、空気も身近なところにいつでもどこでも存在するから分かりやすい。空気のを目指して頑張ろうと。水もそうですね、いつでもどこでも、ね、存在するものです。で、水と水というのはですね、何の対立もないんですね。まあ、これは、仏教ではね、こういう例えがありまして、どんな水もね、川から流れて海に入るまではね、この同じ味ではなかったけども、ひとたび海に入ったならば全部同じ味になると教えるんです。ひとたび海に水が入ったら、海の水はね、すべての海とね、つながるんです。仏教では悟りを開くと、仏様の御心が分かると、すべての生命は平等であると分かるんです。 私という存在はどういう存在かといったら、この水はね、私は一滴の水だったとわかるんです。あらゆる生命は海の水、私はこの一滴の水だとわかるんです。これが悟りなんです。大河の一滴という言葉ありますけどね、大河の一滴、ね、大河というのは大きな川の一滴の水、これが分かったのが悟り。だから私というものは一滴の一滴の水だからね、そんな威張れるようなね、人を見下すようなそんな自分じゃないと、みんな同じだと。区別はできるけども差別なんかはできないと分かるんです、ね、一滴の水がね、この威張っとったらですね、ね、おかしなもんなんですね。みんな同じ、ね、生命だと。だからこの仏様といったらね、全ての生きとし生けるものに同じ慈悲の心を起こすんです。全ての生命は平等であるということが分かりますから、また分かるように持っていけば、分かればあなたのエゴね、俺が俺がというね、で他を差別する、他を否定する心は一気になくなります。いわゆる海に入れば、一切の苦しみはほとんど消えるんです。まあこれを親鸞上人という方はね、またうまい例えでおっしゃってるんです。あの、教行信証という本ですね。まあ、一般的にはその中に正信偈というのがありまして、正しい信心を歌で表した言葉。結構浄土真宗ではね、朝晩読まれているあのお勤めの本に出てるんですけどね、そこにこういう文章で、この、ね、水と水が何の対立もなく一体になるように、私の慈しみの心が全ての生命の心と一体になりますようにというね、このお釈迦様の言葉を親鸞上人はこういう言い方で我々に示してくださっています。凡生逆法再永入、尿臭水入海一味と、こういうふうに読みます。まあ、ちょっと難しい言葉ですいません。まあ、説明させてもらいますと、どういうことかと言いますと、まず凡生逆法再永入、これはですね、凡夫も凡夫も商人も、五逆の人も方々罪の人もということで、あらゆる人々を四通りに分けて説かれてますね。凡夫、商人、五逆、方々と。これ仏教の言葉でちょっと難しいんですけども、あの仏教では全ての人をですね、この四通りのどこかに収めてしまったんです、仏教ではね。凡夫と言いますのは、これは平凡の凡に夫と書いて、これは人のことですね。一般庶民よ。一般人を仏教では凡夫と言います、ね、欲怒り口の塊の我々一般の人間を凡夫と言います。その凡夫からね、仏法を求めていくと、だんだん心が清らかになって、商人と言いましてね、荒い煩悩のなくなった人、ね、煩悩が少なくなった人、あるいは煩悩を、ね、やがて断つことも一応仏教ではできるんですけども、この煩悩のね、少なくなった人、心の清らかになった人を商人と言います。で、逆、これは恩をあだで返す人、善を与えても悪で返してくるような恩知らずの人間、仏教では五逆罪と言いまして、五つの恐ろしい罪、お父さんやお母さんを殺したりね、仏法を説くアラカンという人をですね、殺したりね、あるいは仏様の体から血を流させたり、また仏法を求めている、伝えている団体、集まりを破壊したりする、非常に恩のある人をあだで返す恐ろしい人を仏教で五逆罪と言って、こういう人はもう地獄行きだと教えられますけどね。そんな人もまた助けることができる。方々と言いますのは仏法をそしる、法はこれ、そしるという感じで、真理、法とは真理、真理をそしる、仏教という教えをそしり、 破壊する行為、まあ、この行為も恐ろしい罪でありますが、だからこれでどんな人でも、ね、凡夫も商人も五逆罪の人も方々罪の人も、これで古今東西のすべての人が収まります。どんな人も再永入、等しく永入すれば、永入と言いますのはこれは回転して入ると書きますね。心が回って入る、心が入れ替わるんですね。だいたいまあ、凡夫や逆法は慈悲のない人なんです。これ商人は結構慈悲があるんですけどね、多くの人が苦しんでいるのはこの慈悲がないんです。ところが皆さんが仏法を求めていくとですね、心がですねガラッと回って入るんです。才はこれ等しくね、等しくね、これ等しいという感じですね。こういう罪悪の差があってもね、仏法という海に入ったならば、仏様というね、この心の海に皆さんが入り込んだならば、ね、無慈悲な私であってもね、慈悲にあふれた心に皆さんですね、なることができるんです。ある意味ね、皆さんが仏法を求めていかれますと、この慈悲の瞑想の言葉をね、繰り返し繰り返し、ね、唱え、念じていかれますと、その先に、この永入という世界があると。どんな人間であっても等しく心が回転し入る。絵はこれ回転の回ですから、ガラッと回るんですね。無慈悲な私がね、ね、自分のことしか思えなかった、このギャタピシの世界がこれがね、崩れて、ね、すべての人に対する慈悲が、ね、慈愛がすべての人に向くような心に変わるということなんです。絵はこれ回転の回ね、心がガラッとね、凡夫の心が仏の心に変わる、ね、そして海に入る。この救われた世界、悟りの世界を仏教では海に例えますから、海という世界に、ね、入った体験が永入という体験であります。これはどんな人もできるんです。それを次の行でいくと、尿臭水入海一味、これはね、臭水が海に入ったならば一味なるがごとしというふうにこれ読むんですね。臭水と言いますのはこれは大衆の衆に水ですから、多くの水、海に入るまでは川の水なんですね。今皆さんはこの川の水にあたってどんどん今ね、海に向かって今流れてるんですね。で、海に入るまでは味は塩辛い味ではございません。一人一人味は違うかもしれない。海に入るまでは臭水、一人一人ね、いろんな罪悪の強弱、いろいろ性格もね、みんな違います。しかしね、皆さんがひたすら仏法を求めていきますと、無慈悲な私がやがてね、慈悲のある心が育っていって、そしてどんな水もひとたび海に入ったならば、海に永入、心が回転してガラッとですね、慈悲の心に変わったならば、ね、ちょうど、ね、一つの味となると。いわゆる差別の世界、多くの味が我々だったものが、どんな人もね、心は同じ世界、一つの味に生かされる、万人平等の世界に入ることができるんですね。要はこれごとし、これ例えですからね。例えて言うと、悟りの世界、本当の幸せの世界というのはね、多くの水がひとたび海に入ったならば一味なるがごとし。今の日本語の一味という言葉はここから来ました。まあ、実は今日本ではね、一番ね、人数も多く、お寺もたくさんあり、一番大きな団体が浄土真宗なんです。で、この御門はね、浄土真宗で朝晩読まれる正信偈の中に出てまして、まあ、真面目な浄土真宗の方ならば、これみんなもうね、丸暗記している言葉なんです。だからこの言葉は結構有名なんでね、日本語のね、一味という言葉はここから生まれたんです。 今は悪い言葉ですよ。あなたと私は一味だと言ったらね、悪党一味ということで、ちょっと悪い風に意味使いますけどね、本当は良い意味なんです。あなたと私は一味ということは、あなたも私も本当の幸せになれましたね。ね、いわゆるこの言葉の通りになったことを言うんですね。あなたも水、私も水。周水の水だった私がね、海に入ったらね、もう対立がなくなる。喧嘩する心もなくなる。相手を否定したり、排除したり、排斥したりする。我と他の壁が吹っ飛びますから。何の対立もなく一体になるように、私の慈しみの心が、すべての生命の心と一体になりますようにと。これ願いですね。この願いをひたすら持つことによって、この願いがやがてね、周水、今は周水でありますが、やがて海というね、幸せな世界にね、移入する。入ってしまう。入ったら一つの味。あなたと私は同じ味であると。私の幸せとあなたの幸せが一致するんですね。あなたが苦しんでたら私も苦しい。だからあなたの苦しみ悩みを抜いてあげとうございます。またあなたが幸せになっていたら私も幸せですと、ね、共感の気持ちになるんですね。このガタの区別、ガタの壁が吹っ飛ぶんです。これが仏様の心。仏様の心といったら、このガタピシの世界が、ね、なくなった世界、ね、対立のない、ね、心になる。だから心は空気のようなもの、心は水のようなもの、心は空気を目指す、心は水を目指すと。これは身近な、ね、例を通して、ね、この心を皆さん慣れますから。もともと本当は自我なんかないんですから、これは錯覚なんです。迷いから生み出された、これ錯覚ですから、幻覚ですから。だからもともとないものですから、だから消すことができるんです。だから知恵があれば消すことができる。だから慈悲の実践、これだけでもね、知恵というものが生まれて、この自我をなくすことができるとお釈迦様おっしゃってますから。だからこの言葉ね、皆さんにとってはね、もうとても素晴らしいね、この財産に、なりますのでね、まあ、これをぜひ皆さんね、時間があるときにね、心を込めて念じられたらいいと思うんですね。もう一度ね、見てみますと、心は空気のように、ね、この空気も水も、ね、仏様の心に例えている。仏様といったら慈悲の心ですね。空気と空気が何の対立もなく一体になるように、私の慈しみの心が全ての生命の心と一体になりますように。まあ、心はね、邪魔にはならない。どんな人もね、邪魔には、ね、なりません。普段は気づかないものですけども、ね、空気はなくてはならないものですね。またこのね、この慈悲という心はね、いくらでもね、育てることができると教えられますね。例えば空気ならばね、まあ、今回台風なんかでもね、思いますけどね、あの台風は、まあ、悪い意味で取ったら多くの家屋をなぎ飛ばしますけどね、あれをいい意味で取るならばね、この慈悲の心は空気だからね、すごいパワー、すごい力を発揮するとも言われます。もし我々にね、この慈悲の心が育ったらね、いわゆる世間でいう奇跡のようなものも実はね、起きることがあるとお釈迦様おっしゃるんです。例えばね、お釈迦様で言うならばね、お釈迦様を殺しに来た、台場という男がいたんですけどね、その男が胸像、像にですね、酒を飲ませてお釈迦様をですね、踏み殺そうとした時がありました。その時にですね、恐ろしい胸像がお釈迦様に迫ってきた時に、お釈迦様は、この慈悲の心でですね、この像に対しても、ね、幸せでありますようにという心を持ったオーラでお釈迦様は向き合われた時ですね、象は急に態度を変えてね、へにゃへにゃへにゃとなって、おとなしい象に変わったという話があるんです。これ我々でもね、まあ、なかなか起きませんけどもね、動物に対して、あるいは悪人に対して、 そういう思いで接したらね、ガラッとね、変わることがあります。親鸞聖人ならばね、弁念というですね、自分を殺しに来た男に対して、ね、剣を持っていたのにね、ね、数珠一連持たれてね、ね、弁念に対して幸せでありますようにという心で接したことによってね、弁念はね、よしこれでお前を殺すぞということで刀をね振り上げたんですけども、あまりにも尊いお姿、慈悲深いお姿をね見られて、私は間違っておりましたということで剣を投げつけて、ね、私も仏弟子にさせてくださいということで、ね、ガラッとですね大変わりしたという話が浄土真宗では有名なんですね。だから慈悲の頃もですね、いくらでもですね頑張れば育てることができる、これが慈悲なんです。だからこれ慈悲の頃はね、無量心といってね、限りなく育てることができる。一応仏教では皆さんは仏の種がございますから、荒屋敷にね。だから、この、私の慈しみの心、慈悲の心、今は小さいですけどね、限りなく、ね、すべての生命の心と一体になるところまで行けるというのが仏教ですから。生きとし生けるものが幸せでありますようにという心にね、なれるんです。まあ実際、すべての人を幸せにすることはできませんけどもね。でも思う心までは育つんです。だからこの心をね持てるように、まあ、こういう言葉をお釈迦様はお経に紹介されてるんですね。次も同じですわね。水と水が何の対立もなく一体になるように、私の慈しみの心が全ての生命の心と一体になりますように。今は私たちは水ね、周水ね、海に入るまではね、川の水がどんどんね流れて海に今向かってますけど、今皆さん向かってますから、海に入るまでね。でやがて、どんな凡夫も商人も逆法ね、どんな人もね、やがて、ね、どんな水も海に入ったならば、ね、みんな一つの味になる。海に入ったら、海はあらゆる海、全部の海がつながってね、一つの味になる。心がすべてね、つながった世界。平等の世界。能力、ね。そういう違いはあるけども、差別しない心になる。そして、生きとし生けるものが、みんな幸せになってもらいたい。俺だけが立派だ。俺だけが偉いというね、うぬぼれが吹き飛んでしまうんです。そして、エゴがなくなりますからね。まさに仏様の心になることができる。まあちょっとこれはなかなか急にはなれませんけどね。このひたすら仏法を実践していけば、ね、この心、どんな人もなれますから、教えの通り進ませていただきましょう。ということで、こういう素晴らしいお言葉が、経典にございますから、まあ、ぜひね、まあたしなんで、ね、私も実践していこうかなと思っています。はい。では、休憩を入れたいと思います。